ある教会のある時の礼拝のことであったようであります。牧師が講壇から会衆の皆さんをこう説教しながら、拝見しているときに、一人の方が目がうるらっとしてらっしゃったようであります。私も同じこと思うと思うんですが、ああ痛く御言葉に感動してらっしゃるんだなと、ひょくらっとそんな思いをするんですが、メッセージが届いているのかなとこう、そんな思いを持つことがあるんですが、その礼拝が終わりまして、その近くにいた牧師夫人が牧師にこうおっしゃったそうです。あの方大きなあくびしてましたよと。大きなあくびするとちょっとこう目がうるっとなる時がありますね。これ私のことじゃありませんから、どうぞ誤解のないように。私はその話を聞いたときに、涙をこううっすら浮かべている、目が潤んでいるという、こう事実は変わらない。でもその人のうちにあったのは、感動とか、そうした迫りというよりもあくびをした結果だという、これが事実であったようです。私たちの生活の中で事実を見て、その背後にある隠れている真実といいますか、見えない時がありますね。で、見えないこの部分が分か、それが分かりませんと、時に喜劇になりますし、悲劇ともなります。笑い話のようですが、さて今日、昨年末でちょっと止まりましたけれども、ルカによる福音書を再び帰ってまいりました。昨年末11月の終わりに引き続いてのことでありますが、今日開いていただいた聖書の箇所であります。この箇所を読んでおりますときに、イエス様はいつも見えない真実の部分を見なさるお方だなということを思わされます。物事が目に見える形で現れることだけで判断をなさらずに、目に見えない隠れた部分を本当に大切なさる方であるということ。21章に一節以降に登場します。金持ちの人を見てもしかり、一人の貧しいヤマメのこの行為も、これ同じ事実なんです。一つの場所に集まって捧げた量は違いますけれども、一つの事実をここに見ますけれども、その背後にある見ることができない隠れた真実な部分、イエス様はそこを見てらっしゃる。今日読んでいただいた箇所は20章の45節から開きましたが、前回のこれずっとやっぱり話はついておりまして、20章の44節をご覧になってくださいませ。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。イエス様は主である。で、イエス様を主と告白する私たちが、当時の人はもちろんのことですけれども、この主の前に真にどのように生きているか。イエスを主と告白する者が主の前に、神様の前にどういう生き方をしているかを今日のところは問いかけています。非常につながっているところであります。さて、まず最初にこの20章の45節から47節の最初のところを見ていただきたいと思うんですが、ここに一人の当時の宗教的指導者と言われた律法学者が登場します。彼らは目に見えない神様を信じていました。そして当時の人々の中で誰よりも旧約聖書に通じている、いわゆる聖書の御言葉に通じている人でありました。よく学び調べて分かっている人でありました。そんな彼らが一番気にしていたのは何かなんです。46節見いただきますと、長い衣を着てですね、歩き回ったり、広場で挨拶される。挨拶しなくてもいいという話してるんじゃなくて、それを好んで私に挨拶してくれというばかりですね。街道では定席、宴会では上座に座ることを好む。 とあります。そして47節にヤモメの家を食い物にし見せかけの長い祈りをする。一言で言えば人の目を気にして生きていたんです。見えない神様を信じているんですけども、人の目を気にして生きている姿がここに現れています。ですから形、儀式、そのことにとらわれている。言葉を返せば生きておられる神様から目が離れていたこの姿があります。ああ、あの人は敬虔な信仰を持っているな、そう思われたい。見栄のために、そのため見せるために生きていたと言っても言い過ぎじゃないでしょう。そういうふうに褒められたいと願いつつ、47節見ますと、ヤモメの家を食い物にしという、他の人に対して弱さを覚える人に対して無慈悲であったという、彼らの姿は見栄を張るとか見せたいというところなんですが、この世のことだけに気を奪われている、そういう姿です。ああ、人々にこう思われたい、こう言うだろうな、このように評価していただきたい、人の評価が無駄だというのはないんですけども、そのことだけにとらわれている。ですから結局この世のことだけで終わってしまっている生き方をしていた姿が表されています。イエス様はそんな彼らの内側に内実のないといいますか、そうした行動を、嫌われたんですね。厳しい言葉を47節でおっしゃっています。この世でも、いや、死を迎えた時かもしれない、終わりの時かもしれないけども、人一倍厳しい裁きを受けるだろうとおっしゃった。いわば外見のみをよく見せようとする、そして結局内実のない形だけのものを、そのようにこうご指摘なさっています。翻って私たちは誰の前に生きているだろうか。私たちは人生の中でいろんなものを蓄えていくと思うんですね。これは尊いことだと思います。学び、老子、いろんなものを蓄えてきますから、それが私たちの生活の糧ともなり、また喜びともなります。私たちが生まれるとき裸で生まれてきました。立派な服着てお母さんの胎から出てきた子っていませんよね。裸で生まれてきました。旧約聖書に出てくる聖書の言葉を引用しますけれども、そしていろんなものを超えていきます。成長する段階で死を迎えるとき、大体私たちは丁重に葬らさせていただくので綺麗なものを装いますが、でも裸なんです。蓄えたものを何一つ持っていくことはできません。そうしたものが、そうしたところだけに集中して生きている自分が、こんな素晴らしいものを得た、栄華を極めた、全部それが剥ぎ取られる時が来るっていうんです。その時何が残るかな。死んだらおしまいさで終わるのか。そういう生き方をしている姿がこの20章の45節から47節に登場する律法学者のいわばそういう姿なの。私たちが一番肝心な時に失望ではない絶望で終わる時、絶望で終わっていいんだろうか。失望ならまだいいんですが、絶望に追いやるときはありますね。実はイエス様はこのことを語りながら、いつまでも残るものは何か、もうパウロという伝道者も申しておりますけれども、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、その三つのものである。そのうちで最も大いなるものは愛であるという、コリントの信徒の手紙の13章の、13節で申しておりますね。すべてのものが剥ぎ取られるように思われるときに残るものは、私たちを愛していらっしゃる主イエスキリストに対する信仰、そこから溢れ 出るところの愛と、そして奪われることのない希望である。実はイエス様はそのことをしっかりと受け止めながら今日のこの聖書の箇所を語っていらっしゃる。聖書も一人のもうご引退なさった牧師先生とお会いする機会がございました。健康上許されないので、引退なさっても説教はしていただくことは十分先生が出されるんですが、説教することも健康上許されなくなったということで、いろいろお交わりをいただきました。私は遠慮なくお尋ねしたんです。先生、今失礼な言い方かもしれませんが、どういうお気持ちでいらっしゃいますか。一言おっしゃいました。一度限りの人生は神の御手に握られているとおっしゃった。もう一度言いますね。一度限りの人生は神の御手に握られています。弱さを覚える、戦いもある、この不思議な事実の前に日々感動してるんですと、この幸せを感謝してるんですとおっしゃった。いつまでも残るものは主イエスキリストに対する信仰、その信仰が土台となって希望が生まれてまいりますし、愛があふれてくるという、これが成熟した生き方ですね。実はそのことを見失っている律法学者たちだったんです。人の目の前にしか生きていなかったからです。さて、21章につながってまいりますが、教会に長らくおいでの方は、集っていらっしゃる方はこの話よく読まれるところ、ちょうどイエス様が受難の死を迎えられた時の一コマであります。二人の人物が登場します。金持ちたち、そして貧しいやもめと表現されておりますが、彼らはユダヤ人たちがしていた神殿に行って捧げ物献金をしている時の様子ですね。金持ちの人はあり余る中から献金したと、その見える事実がそこにある。で、貧しいやもめは乏しい中から持っている生活費を全部捧げた。それは当時の貨幣価値でレブトン銅貨2枚。レブトンというのは、詳しくこういうのをご信頼だった方は聖書の裏の方に通貨のそういうのを詳しく書いてあるところがあるんですが、まあいわばですね、成人男性1日の収入の65から70分の1ぐらいの金額です。本当にわずかなものをこの貧しいやもめの人は捧げなさったんですね。で、当時ユダヤ人の人たちが捧げ物をするときは神殿で捧げまして、ちょっとこう長方形になってるんですが、一番最初の入り口は異邦人の間っていう、ユダヤ人以外の人たちもそこに入っていくことができる。で、次のところはですね、婦人の間、そこからはユダヤ人しか入れない、しかも護婦人もそこまでという婦人の間がある。その婦人の間の次が美しの門、ちょっと聖書に美しの門が出てきます。美しの門がありまして、その次がいわゆる祭司たちが入っていくことができる聖女、至聖女へとつながる。だんだんこう狭められていくんですね。で、今日登場するこの箇所はいわゆる婦人の間、一人の貧しいやもめがそこ入っていって捧げ物をしておりますので、その婦人の間でのこの出来事です。当時この婦人の間にはですね、忘れちゃったんだね、トランペットありますね、トランペットのベル、音が出るとこ、さっき教えてもらったんですけど忘れてしまいました。それひっくり返したようにして拭くところが下なんですが、そういう、そして下にこう箱がついていて、献金捧げられると、まあ、音もするでしょうが、それは13個並んでいたという記録があります。ちゃんとそこには、ね、祭司が横に立ってるんですよ、牧師みたいな人が。で、どういう光景が多く見られたかというと、私は金持ちです、この度これだけ捧げます、ポーッと捧げて、祭司がそのではい、何々さんこんだけ捧げました、 声を大きくしてザーッと主張するそうです。まあ、ここは想像の域を出ないんですが、この貧しい雨ですが、ちっちゃい声で、私はこういうものです、レプトンどうか2枚捧げます、何々さんレプトンどうか2枚と、まあ大きな声で言ったかどうか何もこれは想像の域出ませんが、そういう捧げ方がされたようですね。ご安心ください、中央教会そんなことしませんから。牧師があそこに立っていてですね、大きなラッパみたいに貼って、はい、皆さんどんだけチョップつけていきます、そんな愚かなことはしません。でも当時はそういうことが あったようであります。イエス様はその光景、聖書ちょっと注目してください。21章の一節にイエスは目を上げて、そして金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた、そしてある貧しいヤマメがレプトンどうか2枚を入れるのを見て言われた。見上げてじーっと見てらっしゃったんです。目して、そしておっしゃった言葉が三節以降、金持ちのことも見てらっしゃいましたし、この貧しいヤマメさんのことを見てました。それに対するイエスさんの評価は、ここに書かれた通り、あの金持ちは皆有り余る中から献金した、しかし戻りますが、この貧しいヤマメは誰よりもたくさん入れたとあります。捧げたという事実はあるんです。でもイエス様はどこ見てらっしゃったか、真実を見てらっしゃったんです。見えない部分、隠れた部分、この貧しいヤマメは神様の愛に一心にお応えするようにして、あふれる感謝をその捧げ物を持って表していた、そこを主を信頼してしていたその姿をイエスを見てらっしゃったということです。まあ、いつの時代も言われますけれども、捧げ物は信仰の表れ、主をどれだけ信頼しているかということの表れでもありますね。さて今日のところは、確かに献金という一つのこの行為、素晴らしい恵みの時なんですけれども、ただ単にそれだけの話をしてらっしゃるわけじゃありません。見えない神様を目の前に置いてどのように生きているかということを、イエス様はその姿を見てらっしゃるんです。もう一度言いますね、神様見えない、見えない神様を目の前に置いてどのように生きているか、その真摯な姿を見てらっしゃるんです。レプトン同化2枚を捧げたヤモメは真心から捧げた。なぜ彼女はそれできたんでしょう。これは聖書全体のメッセージをお聞きして、私たちは理解する必要があるかと思いますが、この後イエス様は数日後に十字架におかかりになられます。そこに明らかに表されたことでありますけれども、この貧しいヤマメはひしひしと神様の愛と真実と恵みをいつも覚えながら生きていた。そのことを後々のすべての人に、いや今日の私たちにそれを明らかにするために、まず神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかということを教えようとしていらっしゃる。二つ目のもう一つの御言葉を見ていただきたいと思うんですが、この御言葉に代表されるそのことが理解することができるかと思います。もう一度今日の金言になりました週報の上の方に書いてありますが、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。貧しさとか豊かさというその表現で、イエス様のもう恵みと愛の極致といいますか、そのことを言い表しているお言葉の代表的な一つですね。あなた方は主イエスキリストの恵みを知ってるでしょう。単に頭で知ってるんじゃなくて、身に覚えのあることをして体験的に知ってるでしょうという言葉です。主イエスキリストは本来豊かな方だったの。だってイエス様は神様ですから。 すべての創造に関わってくださり、永遠から永遠まで導いてくださり、永遠から永遠まで生きてくださって、生きておられ、存在しておられ、私たちを滅びの中から救い出すために、この地上に来てくださって、十字架の身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださった。あそこで徹底して貧しくなられたんです。本来貧しくなる必要のなかったお方が、私たちを本来神様によって罪が許され、神のものとされ、神と共に生きることができるように、私たちに代わってこの豊かな方が貧しくなって、十字架の死を経験してくださった。それゆえに私たちは豊かなものとされた。ああ、もう神様の前に何らはばかることなく神様に近づくことができるようにされた。神と共に生きることができるように、そんな豊かな人生を歩まさせてくださる。いろんな戦いがあるでしょう。困難もあるでしょう。でも、神様は絶対見捨てないと言われる。そのお方と共に歩むことを許してくださった。イエス様が貧しくなられたのに。この豊かさを覚えたら、主の前に忠実に、それにお応えしていきたいという生き方が、信仰をいただいた者が歩む生き方となるのですよということを教えたいがために、そしてこのレプトン2枚の動画を捧げたこの女性の姿にそれを映し出していらっしゃるわけです。先週はあなたの教会でご一緒させていただきましたが、何十年ぶりかに私の郷里の方の教会ですので、会社生活しているときに休みになると夏とお正月によくお伺いした教会だったもんですから、懐かしい方が何人かおられました。そうですね、40年ほど前に社会人だった時にお伺いした時に、当時の牧師がですね、一枚のこの新聞に織り込んである広告を私に見せてくださったことを思い出しました。新聞にあった広告なんですね。先生は本当にある意味で誇らしげに教えましたですね。何が書いてあるかというと、あるスーパーの広告なんで、何が書いてあるか、何が何、年末だったんですか、一番書き入れる時に何が何円、何が何円とこう書いてあるんですね。で最後にそのお店の名前が書いてあって、そこの社長がその教会員だったんです。女性の方ですか。で先生が、その牧師が言いたかったことは、何月何日、一番 年末で書き入れ時に日曜日だったんです。休日とする。でそれ以外書いてあった。おそらくこの女店長、女性の店長は試みられなさっただろうと思うんですが、それを新聞折り込みに貼って、牧師はそれを宝のように、これ宝だよとおっしゃってくださいました。ご一緒なんですが、そのスーパー、いくつかあるスーパーの一つなんですが、経営がおかしくなったので、かえって祝福されたと伺っています。彼女は神の前に出たんです。私たちは愛に神の前に出るとはどういうことかということを改めて問われます。私も40年ぶりにその姉妹にお会いしまして、もう90いくつになっていらっしゃいましたが、お元気でした。愛する皆さん、私たちは誰の前に来てるんだろうか。私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。あのキリストを知ってるっていう、その豊かな恵みを知っています。どうぞもう一度、私たちはそれぞれ置かれた持ち場、立場が様々です。状況も違います。でももちろん人の間に生きているので無視することはできませんが、一番神の前に生きる者として、キリストご自身を知る者として、キリストの恵みを知る者として、もう一度私たちの生活を整えていただこうじゃありませんか。この時代に主は2000年前の出来事を通してですけれども語りかけておられるのです。主イエスキリストご自身とその恵みを知る者として、神の御前に愛物として整えていただきましょう。お祈りいたします。